今日も一日お疲れさん。皆さんこんばんは。今日も一日お疲れさん、パーソナリティのユミンです。日曜の夜9時を少し回りました。皆さんいかがお過ごしですか？私まだ今回も咳が止まっておりません。なかなか体調が戻らない私でございます。10月も後半、少しずつ年末をね意識し始めながら、まあハロウィンとかクリスマスとか、まあ近づいてくるわけですが、おせちの広告も目にするようになってくる時期ということで、今日はねおせちの話もしていきたいと思っております。今日もお仕事だった方、まだお仕事中の方、今からお仕事という方もいらっしゃると思いますが、今夜も30分お付き合いください。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りいたします。改めましてこんばんは、パーソナリティのユミンです。本日も強力な助っ人をお呼びしております。大阪スタジオ PA の石投げえりさんです。
はい、大阪スタジオ PA 石投げでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まだ咳が止まらないんですが、
お疲れ様です。
このね咳が長引くってこうなんとかならないかな。
いや絶対しんどいですよ。
うん、なんかこの胸のあたりがね咳のしすぎでしんどいんですけど、まあ今日も頑張っていきたいと思います。
はい、サポートします。
ありがとうございます。あのさっきちょっとおせちの話をしたんですけど、はい、おせちってもうちっちゃい頃からずっとおばあちゃんとか、
うんうんうん、
作ってくれてました？
はい、作ってくれてました。
自分でも作ります？
作りません。買いますね。今一人暮らしだけど。
ああ、そうかそうか。
でも基本今実家に帰るんで、お正月は、うん、あっちで食べさせていただく。
うんうんうん、そう、なんか昔ちっちゃい頃はおばあちゃんとかお母さんとか作ってる姿は見てた？
うん、見てた。
なんかすごい手間がかかってる。
うん。
ね、なんか子供ながらに大変そうって思ってた。
どんだけ種類作んのっていう。
そうそうそうそう、うん、なんかねうちもおばあちゃんとかが3日ぐらいかけてなんかちっちゃな鍋をいっぱい並べて、
うん、
なんかいろんなもの水にね、
うん、
つけといたりとかして、まあでも今あの核家族化で、
うん、
昔ながらの大きなおせちってもう食べれないので、
うんうん、
まあフードロスになったりしてね、今少量のおせちを買う人がやっぱり増えてるんですって。
うん、
うん、まあでもあのそれでも作るわよっていう人もいると思うんですけど、なかなか手がかかるから、私もあの祖母や母がね生きてる頃は手伝ったりしましたけど、
うんうん、
こんなことしてんのかと思ってね、めっちゃ手間ですもんね。
うん、すごい。
うん、なんか年末年始って、まあ、ちっちゃい頃っておばあちゃん
一緒に住んでました。
あ、そうか。じゃあ私はおばあちゃんとおじいちゃん別のところにいたので、
うんうん、
年末年始に帰って、
うん、
なんかあのいつもね父の運転する車でおじいちゃんおばあちゃん家に行こうって言って行って、あの大晦日はきねと薄でお餅つきをして、で眠いのに初詣に引きずられて行って近所のね、
うんうん、
でその時いとこたちも帰ってきてたので、
うんうん、
でおじさんおばさんとかからもこうみんなからお年玉もらってい
いね、
お正月一緒に遊んで、
うんうん、
で家の中のなんか壊してみんなで怒られて、
うん、
みんなで座らされてみたいなで冬休みの宿題持って帰ってんのにおばあちゃん家から帰ってきて慌てるみたいなね、
うん
うん、そういう思い出だったんですけど、そのおせち、
うん、
おせちってなんか意味があるよっていう話は聞いたことありますか？うんうん、
あります。
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 なんかその意味を全部噛み締めながら食べてる？
食べてません。美味しくいただいてます。
美味しくいただいてる。
はい。
なんかもともとなんかあのおせちって、まあ、季節の節目にあたる季節の節ね、
うんうん、
節 それを節ということで、漢字で書くと、あの恩という行人弁の、
はい、
にそれに節分の節でお節って書くんだそうですけど、もう目にするのが全部私ひらがななので、
うん、
なんか、うん、ひらがなのイメージしかないんですけど、
うーん、
なんですって。知ってました？
言われたらそうな気がするけど、わかんない、ひらがなかどうかも認識してないかもしれん。
でなんか、あの言われとしては、うん、新しい年 の、うん、あの無病息災、豊作、家族の健康とか繁栄とか、うん、まあ、そういう縁起物ってされてるんですけど、
うん、
私は本当にちっちゃい頃はお正月お店が閉まってるから、
うん、
あの作り置きしてるんだと勝手に思ってました。
おいや、でも正月に働かないでいいように作ってるんだと思ってる。あ、そうそうそう
そう、あ、そう、あ、でも子供の時からそうやって理解があった、
うん、あ、そう思ってた、そう言われてたんじゃないかな。
あ、そうか、うん、でもあの縁起物としてだけじゃなくて、台所もあの休めるんだよ、休めさせるんだよって言われたことはある？
ない、あの作る人が休むために
作る人も台所もっていう風に言われて、なんかもういろんな、まあ、地域とかにもよるのかもしれないけど、はいはい、
うん、
で元々なんかいろいろ調べたら本当いろいろあって、
うんうん、
なんかあの年末年始に結局ね、女性がゆっくり休めるように保存が効く料理を詰めて、
うん、
で三が日はもう料理をね、うん、作らなくていいという、うん、っていう風な結論なので、それは正解なんですけど、うん、私はもうちっちゃい頃はなんか店閉まってるから、今はもうどこでも空いてるけどコンビニでも何でも売ってるけど24時間ね、なんか田舎なので勝手にそういう風に思ってましたそうそう、でそのおせちの意味をね、今エイジさんも私もちょっと、
はい、
あの抜粋で入っている中身と意味、まあ、いわれの表がね、うん、手元にあるんですけども、うん、皆さんこれって知ってるのかな。なんかあの代表的なものだけですけどね、レンコン、
はい、
これは私知ってたんですけど、なんか穴が開いてるから先が見えるとか見通しがいい年に行って、それはなんかそれを聞いて覚えてて、まあ、見た目そのままなので、
うんうん、
穴が開いて向こうが見えるよみたいなので、必ず一つは食べるように、なんか好き嫌いじゃなくて意味があるから一個ずつは食べなさいって言われてて、
うーん、
うん、そうそう、あとなんか気になるのあります？ここにいろいろあるんですけど、
エビはこれはね言われ知ってた。
エビ
姿が丸く曲がっていることから、うん、腰が曲がるまで長生きしているように願うと、うん、いうことだそうですよ。
腰が曲がるまで、
腰が曲がるまで、
そうか。あとでも身が赤く美しいことから
縁起物や魔除けの意味を持つ。そっちは知らない。
そうか、食べよう、
うん、食べましょうあとはなんか豆
豆、うん、黒豆、
黒豆、うん、豆豆しくなるようにって言われてた気が。
あ、でもそれは聞いたことあるかもしれない。
豆になれっていう、
豆になれ
でもこれあれだよ、おたふく餅っていうやつがそれなんかな、下から2番目の
たくさんの福を呼ぶ、
うん、豆になるように食べんじゃないの。このおたふく豆っていうやつが黒い豆ですか？
どうなんだろう、
わからん。
あ、でも黒豆っていうのがあるから、
黒豆どこにあるの。あ、黒豆あった。
豆に健康、丈夫に過ごせるように願う。
おたふく豆何じゃ。
あ、でもあえてシワができるように似てシワができるほどの長寿を願うだ
って言ってた気がする。
私でもこれ初めて聞いた。
聞いたことあるかもしれない。
シワになりたくないからツルツルで似たらダメ
それもいいかもしれんな。
なんか、うん、
クワイな、クワイは目が出てるからどうのこうの、大きな目が出ていることから立身出世
だから、まあ、目が出ますようにって言いながら食べてた、
うん、
子供の時、
うん、でもそんな感じでした。
それはまあ見た目通りでいいよね、
うん、
あとブリもね、出世を、
うーん、
出世を願うって言われても子供に出世って言われてもちょっとうん、まあタイとかは分かりやすいよね、うん、めでたい、
めでたい、こうもう以上みたいな
そうそうそうそう、幸福、そうですよ。皆さんの地域では何を食べてるか分からないですけど、あ、数の子ね、
数の子はね
子孫繁栄、
これは言いますね、うん、もう数の子ずっと食べてたい。
数の子って普段そのお正月以外にはあんまり我が家では食卓には並ばなかったので、
食卓で見たことはないな。寿司屋に行ったら数の子の寿司があるぐらいじゃないですか。
数の子とかね、うん、うんうん、そう、なんかお正月の食べ物って感じがする。
いや本当に
お正月の、ね、あの皆さんのところはね食卓乗ってるかもしれないですけど、うん、我が家は正月だけだったんですよ。いや
我が家も正月だけでしたよ。
うん、
うん、面白いな、
ね、面白いですね。
エビ大好きでした。
エビか、でもそういう意味があるなら
食べましょう。
昆布、うん、巻きもね、あの喜ぶと喜ぶと、なんかそのダジャレかよって子供ながらに思ったことがある。
ああそうなんだ、うん、あこんにゃく前ですね。これ手綱って読むのかな。
こんにゃく、こんにゃく、
手綱、こんにゃく、 あ、うん、あの真ん中ピッてあの入れてくるんって回すやつですよね、
う
ん、これ。
そうそうそう、
はあ、手綱、手綱なんかな、これ締めるように心を引き締め戦いに、その戦いに
戦うの。
結び目があることから良縁や家庭円満を願う。戦うのこれ、はあ、わかんない。
へえ、まあなんかいろいろ多分あの種類も地域とか、ね、うんうん、によって全然入れるものも、もうおせちもそうですけど、うん、違うので、その言われも違うところがあるかもしれないけど、うん、まあなかなか面白いなと思ってちょっと見返したら、思ってたのと違うのもあるし、ね、でそんなん知らんかったっていうのもたくさんあって、うん、いろんなところに、まあ、由来とか言い伝えとかが掲載されて本当いっぱいある。検索してびっくりしました。
うーん、調べてみよう。
うん、ぜひあの興味のある方は、ね、はい、地方にもいるし、あと、まあ、おせち屋さんというかもうおせちの広告いっぱい出てるので、おせち関連のところが載せているのもいっぱいあるので、うん、ぜひあの興味のある方は検索してみてください。
はい、
今日もメッセージをご紹介していきたいと思います。
はい、
ラジオネームハムたまごさん、こんばんは。私の小さな幸せの話を聞いてください。半年前、主人の会社の同僚が新しく家を建てたので、同じ部署の方たちと相談し新築祝いを送りました。同じ部署の方は割と普段から家族ぐるみでバーベキューをしたり一泊旅行をしたりして仲がいいので、贈り物が被らないようにすることと大体の金額を合わせようと前もって相談をしたんです。同僚は4人、そのうちの1人が家を建てたのでお祝いをしたのは残り3家族です。みんなそれぞれ実用品で、消耗するキッチン用品、日用雑貨などにしようということで、我が家はキッチン雑貨を送りました。お祝いをするのって気分がいいものです。喜んでくれるかなとか、いろいろと考えながら選んでいる時間も好きなんです。友達に話すと、ここまで仲がいい同期家族はあまり聞いたことがないというし、いろいろと恵まれているなと感じています。こういう相談ができるというのも価値観が近いからなんだろうと思うし、いろいろ良かったと思っています。この感じが長く続くのを願っていますと。いいですね。
いいですね、
うん、
いいな。
価値観が近いっていいですね、本当に、
うん、
間違いないと思う。
いや本当に、
うん、なんか配慮の仕方もね、
うん、
近い、
うん、
そうね、被らないようにするのもそうだけど、金額が大体合ってるとちょっと安心する、う
ん、安心しますね。
自分だけ破格だったらちょっと、
うん、ねえ、
恥ずかしい思いをね、うん、誰もしないようにってことで、うん、いい感じの距離感、いいと思う、うん、まあ、でも将来的にそれぞれ子供さんの成長とかでね、今のままってわけにはいかないかもしれないけど、うんうん、素敵な関係ですよね。
うん、
羨ましい。
うん、
いや小さな幸せ、いや結構な幸せだと思います。
いいですよね、なんか、うん、なんか いいな。
友達同士でも、うん、なんか結婚祝いとか新築祝いとか、うんうん、すごく仲いいことはあのどうするってなるよね、
ま、
送るときとか。
私はもう友達いないから、
あんまりなんて共通の知人とかだったらどうされますとか。
なるほど、そうなるんだ。
あまり
ない、
まだきっと若いから、
うん、あの学生時代のとかあんま仲良しいないんで。
そんな
そうなんです。だから
でもまあ将来、
ね、あるかな。
そうそうそうそう、
仕事も単品なんでね。
単品で
誰かとどうのこうのみたいなのがあんまなくて。そうなの。
まあ、でもきっとそのそういう機会があれば、
うん、
そういう話をする
人合うかな
合う人出てくるって
合うといいんだけどな、
うん、じゃあ次のメッセージをじゃあエリちゃん読んでもらっても大丈夫ですか。
モモンガさんですか。
そうですね、
はい、行きましょう、
はい。
こんばんは、モモンガと申します、私の悩みを聞いてください。転勤に伴って引っ越しをしたんですけれども、ちょうど新築のマンションを会社が社宅として用意してくれたので、気分よく新生活をスタートしました、以前の家の時より物を動かすのも慎重になったし、掃除もまめにして、社宅賃貸とはいえせっかくの新築なので大事にしています、うちのマンションはペット飼育可能なのですが勇気が出ません、飼育可能ということが決め手になってここに決めたのに、いざ住んでみると快適すぎてここでペットを飼うということに迷いが出てきました飼ったことがないのでよくわからないけどきっと傷がつくだろうし、うん、と考え始めると不安で、うん、飼い始めると可愛いと思いますが気が気ではなくなる気がしてこんなに悩むとは思いませんでした、ということでいただいております。
ありがとうございます、
はい、
いやなんかわかる気がする、
うん、新築な、
うん
うん、
それをちょっと保持したいもんね。
そうだな、
うん、
なんかもうちょっと廃れてたらいいかってなるけど新築か、
うん、えいちゃんだとどうしますか。
まあ、私そもそもペットがな、
そうか、
うん、可愛いんだけどな、いやちょっと飼いたい思いもあるんだが、
うん、
お世話しきれん。
あ、そっちね。まあ、もしお世話をするとして、
うん、
お世話できるとして新築というところで、
新築で社宅、うん、ちょっと
でもペットか、
ペットかな、うん、そこと天秤にかけても飼いたいんだったら飼えばいいんじゃないのっていう感じがする
我が家にはワンコが2匹いるんですけど、
はい、
あの今のマンションに移る前に私も新築に住んでたんですよ、
うん、
実は。で、まあ、ご心配通り多少傷はつきました、
うん
うん、でもそれはもうしょうがない、
うん、
でワンコが滑らないようにカーペットを引いたりとかね、
うんうん、
そのまあフローリングの部分もあるので、まあ、無傷っていうわけにはいかないです、うん、それはね、うん、気が気じゃないっていうのもすごくわかるんですけど、でもその同じ時期に、家を建てた友達がいて、
うん、
でそこはペットじゃなくて当時幼稚園に通ってたあのわんぱくな子がいてその子の方が家中傷だらけにしてたので、
お
なんか家の中で乗るコマのついたなんていうのかな、なんか乗り物があって、
うんうん、
それの高さのところがもう傷だらけで、
うん、
そうそうそう、でもうそこの、あの知人がね、この子がもうちょっと大きくなってから家を建てたらよかったっていうのを、ね、2年ぐらいほぼ毎日聞かされてたんでだからそう、もうリフォームせなあかんわって言ってたからいろんなものに突進していって、うん、傷だらけになってたでなと思って、なんか自宅でゴールデンリブあのレトリバーとか、うん、あのシベリアンハスキーを飼おうと思ってるんじゃなければそこまで普通に生活してても傷つくので。
そうですね、
うん、
で多分あれですよね、ペット飼ってるとプラスで払ってたりする。
そう、多分なんかプラスっていうか、あ、そうそうそうそう、
うん、
あ、なんかね、そこの家による
1
匹いくらとか、
はいはい、ありますよね。
あるけどないとこも
ないとこもあるか、うん、まあ、そもそも入ってるんでしょうね、共益費とかに。
そうそうそうそう、
だからその分多分お金を徴収してますよね。だって修繕しないとダメだから、ね、そうそう
そう、だから少々、だから本当にちっちゃな小型犬とかからね、うん、まあ、ワンちゃんか猫ちゃんか分かんないですけど、
うんうん、
ただ抜け毛とかのストレスはあるかもしれないけど、
あ、
だからまあそのストレスを全部網羅できるのは私が飼ってるトイプードルをおすすめします。
ツルツル
全く、
うん、
ツルツルじゃない、
うん、
毛はいっぱいあるけど抜けない、
抜けない、あ、抜けない子なんね。
そうなんです。なのでね、ぜひそれでも飼いたいと思ったら飼ってください。
はい、
では一旦ジングル挟みます。
応援応援貢献夢の種応援貢献夢の種
ここからはeラボの提供でお送りします。ではもう一つ次のメッセージをラジオネームマクロスさんのメッセージをじゃあ読んでもらっていいですか。
はい私ですね、はい、読みます、先日の放送で映画館の話をされていましたね、
はい
私は映画を見ることが大好きな30代女性です、うん映画館で見るのが好きですが昔の映画や海外の映画などで上映される映画館が近くにないこともしばしば、うんどうしても映画館で見たいときは、隣の県まで出かけたりもしますが基本的には動画配信サービスで見ることが多く、うん、私も自宅でテレビの画面に映しています、うん先日放送でも言われていましたが画面に映り込みがあると集中できませんよね、うんカーテンを閉めたりは、していますが部屋がうっすら明るいと確かに気が散るなと思っていたんです、そこで暗幕でいいのかな、うん、暗幕の話を聞きこれだと思い早速私も買いました、すごくいいです、遮光カーテンより暗くなって感動しました、うん調べてみると遮光カーテンは種類によって、多少光を通すんですね、うんこれで映画に集中できますありがとうございましたというふうにいただいております。
私が布教活動成功ですね
やりましたねおめでとうございます
ありがとうございます暗幕ね
暗幕
もうおすすめしたあの友達も一人買いましたけどそうか暗幕かって言われましたなんか学校の何の時間かな、うん、なんかみんなで何かを見るときにカーテンを閉めて電気を消すなんかそんな授業なかったですか
あるなな
んか暗幕に近い本当に黒いカーテン、うん、視聴覚室みたいな、
うん、黒いカーテンやった、うん、
なんかそれを思い出すって言ってました友達は
家でな
そうそうそうそう家で映画とか見ますか
見ません
全然見ない
アニメばっかり
アニメとかなんかそういうのはその動画配信サービス、
うん、動画配信サービスででもスマホで見てます普通にちっちゃく
あ疲れない
まあながらで、まあ、ずっと映画だけ見てるってことがないんでながらでしか基本見ないんで全部
そうかそうかそうか、うん、じゃあそのじっくり腰を据えて、うん、大画面に映してっていうのは、
うん、ないな家では
そうかながらで見れるってことはその動画の言葉が分かるってことよね、
うん、
日本語とか
あそうですそうです、
うん、なんかアメリカのとかその海外のだと字幕がとかだとながらでは
そうですね、
う
ん、
そう
聞き取れないとね
そう
厳しい
そうちょっとなんかの隙によそ見したえなんてみたいな感じになってちょっと10秒戻すみたいになるので
ありますね
ながらではちょっと私は見れないんですけど、う
んうん、無理
なんか映画はもう全く見ないんですか
今半年で33回同じ映画
それはアニメ
そうですアニメで、
ね、それ以外の例えば
基本あんまり見に行かないです映画
はあ、うん、なんかじゃあなんとかロードショーみたいなテレビでやるジブリとか、
うん、
ああいうのもあんまり見てこなかった
あんまり金曜ロードショーで昔やってたらまあ見るかなうん
で外国のもじゃあ全然
もうほぼ見てない
吹き替え派とあのなんて字幕派と
字幕派とみたいなね
じゃあそれはあまり見ないから分かんない
分からないかもしれない
もうそこも私の周りで今度取り上げようかと思うぐらい、うんま、本当に意見が分かれてて
分かれるんだ
そう
はあ
字幕私はもう完全字幕派でで字幕派はその演者さんの生の声が聞けるっていう、
うん、そうですね、
うん、だってアニメも同じアニメ、うんでもそのバージョンが違ったら声優さんが変わることがあるじゃない
ね
、うん、そういう時になんかこのイメージとそう違和感があ
るドラマ CD かアニメになりましたみたいなね
ねあのサザエさんにしてもドラえもんにしてもその声優さんが変わると
変わるとね、
うん、っていうのもある
なんでやねんっていう
そうそうまあアニメはもともと声がないから声優さんだけど、うんうん、映画とかだとその人の生の声、
うんうん、
で 吹き替えの声優さんももうそれはもう素晴らしいんだけれども、うん、若干表現が違ったりするのがすごく嫌で、
うんうん、
私は字幕派なんだけど、友達はその字幕ってそこの隅々までの絵じゃなくて違うその字を追わなきゃいけないから、うんうん、もったいないと時間が。
あ、なるほどね。
そうすると見落とす細かい演技だったりが見れないって言われたら、うんうん、いやそれもわかるから、
確かに
な、だったら字幕を何回も見ますみたいなっていうのが私の持論です。
面白いな。
うん、確かに文字を追ってると、
うん、
そっちを見てるからね。
そうだな、
画面の、
そうだな、あるな、あるわ、ある、うん、今34回見に行ったやつが、
うん、
ラップで、ね、ラップでバトルしてるんですね、
うん、
で、あの歌詞が出るんですよ。
字幕と同じだ。
そう、うん、でも歌詞見ちゃうと、あの動き見てないんですよ ね、 ね、見落としてるなっていうのをあのよく思うので、うん、確かにそうだな。
そうだ、歌詞とかも目で追っちゃうと、
うん、
その瞬間は
そう
そうそう視野に入っているところがなんとなくは見えてるけど、
そうそうそうそうそうそう、
ほらね、
そう
そう、
めっちゃわかるわと今思ってしまった。
字幕問題です、それが。
あ、なるほどね。
そうで、海外のものだと翻訳した人によって
違うな、
ニュアンス、そうそれ問題もあるので、
あの私天使にラブソングってわかりますか。
わかるわかる。
あれ、あの吹き替えが2パターンあって、あの、うん、声優さん違うので2パターンあるんですよ、うん、違うんですよセリフ
でしょ。
そう、あれはすごい違和感あった。
そうだから、
は
あ、そういうことが起きるので、
はあ、
まあ字幕もその国の言葉がちょっと分かってると、
うんうん、
って思う時もあるし、
あーね、
そうだからよしあしある、いい悪いはあるんだけど、字幕派とその吹き替え派のバトルっていうのがね、熱いバトルが実はあるなっていう。
面白いな。
またいつか、はい、話したいと思います。
待ってます。
そうですね、もういいお時間になってしまいました。
はい、
はい、それでは皆さんまた、聞いてくださいね。今日も一日お疲れさーん。